小春の丘部、風の少ない雲のない暖かな日に外へ出てみると、日光はまぶしいほどギラギラ輝いて、静かに眺めることもできないくらいだが、それでいながら日陰へ寄ればやはり寒い。影は寒く、光は懐かしい。この暖かさと寒さとの混じり合ったのが楽しい小春日和だ。そういう日のある午後、私は小諸の町裏にある赤坂の田んぼ中へ出た。その辺りは勾配のついた丘続きで、田と田の境は例の石垣になっている。私は軽々とした草土手に身を持たせかけて眺め入った。手回しの良い農夫はすでに収穫を終わった頃だ。近いところの田には高い土手のように稲を積み重ね、穂をこき落とした藁はその辺に置き並べてあった。二人の丸まげに結った女が一人の農夫を相手にして立ち働いていた。男は雇われたものと見え、鳥打ち棒に青い筒っぽという小作人らしい風体で、女の機嫌をとりとり、もみの俵を作っていた。そのあたりの田の者には、この一家族のほかに野に出て働いているものも見えなかった。古い鎌形帽をかむって髭く一株下げた男がその田んぼ道を通りかかった。まあ一服おすいと呼び止められて、鎌形帽と鳥打ち帽と一緒に石垣に寄りながらタバコをふかし始めた。女二人は話し話し働いた。金さん、おめはどうです？それは結構、ああ、そうとも、などと女の語る声が聞こえた。私は外に日を送ることの多い人たちの生活を思って、聞くともなしに耳を傾けた。振り返ってみると、一方のあぜの上には菅笠、下駄、弁当の包みらしいものなぞが置いてあって、そこで男のふかすタバコの煙が日の光に青く見えた。さいなら、それじゃあお静かに、と一方の鎌形棒はやがて分かれていった。鳥打ち棒は鍬を取って田の土を少し鳴らし始めた。女二人がせっせと揉みを振るったり、稲こきしたりしているに引き換え、この雇われた男の方は、はかばかしく仕事もしないというふうで、少し働いたかと思うと、すぐに鍬を杖にして、こっちを眺めてはぼんやりと立っていた。岡部は光の海であった。黒ずんだ土、不規則な石垣、枯れ枯れな鍬の枝、あぜの草、田の藻に乾かした新しい藁、それから遠くの方に見える森の梢まで、小春の光に満ち溢れていないところはなかった。私の眼界にはよく働く男が二人までも入ってきた。一人は近くにある田の中で大きな鍬に力を入れて土を起こし始めた。今一人はいかにも背の高い痩せた軟弱な農夫だ。高い石垣の上の方で枯れ草の茶色に見えるところに半身を現してもみを打ち始めた。遠くてその男の姿が隠れる時でも上がったり下がったりする土だけは見えた。そしてその土の音が遠い砧の音のように聞こえた。午後の3時過ぎまで、その日私は赤坂裏の田んぼ道を歩き回った。そのうちに畑脇の柿や雑木にスズメの群れのやかましいほど鳴り騒いでいるところへ出た。刈り取られた田の藻にはもはや青い麦の芽が2寸ほども伸びていた。急に私の後ろから下駄の音がしてきたかと思うと、ぱったり立ち止まって向こうの石垣の上の方に向いて呼びかける子供の声がした。見ると茶色になった桑畑を隔てて親子二人が取り入れを急いでいた。子供はお茶の入ったことを知らせに来たのだ。信州人ほど茶好きな人たちも少なかろうと思うが、 その子供がまた駆け出していった後でも、親子は時を惜しむというふうで、母の方は稲穂をこき落とすに余念なく、息子はそのもみをたたく方に回って少しも手を休めなかった。遠く離れてはいたが、手ぬぐいをかむった母の体をのべつ縮めつする様も、息子のシャツ一枚になって後ろ向きに働いている様もよく見えた。子供にあんなことを言われると、私も喉が渇いてきた。家へ帰って濃い熱い茶にありつきたいと思いながら、元来た道を引き返そうとした。斜めに差してきた日光は気を帯びて、なんとなく落ち越しの眺めが改まった。丘の向こうの方には数十羽のスズメが飛び集まったかと思うと、やがてまたパッと散り隠れた。農夫の生活。君はどれほど私が農夫の生活に興味を持つかということに気づいたであろう。私の話の中には、幾度か農家を訪ねたり、農夫に話しかけたり、彼らの働く様を眺めたりして多くの時を送ったことが出てくる。それほど私は飽きない心地でいる。そしてもっともっと彼らをよく知りたいと思っている。見たところオープンで質素で簡単で、半ば外にさらけ出されたようなのが彼らの生活だ。しかし彼らに近づけば近づくほど、隠れた複雑な生活を営んでいることを思う。同じような服装をつけ、同じような農具を携え、同じような工作に従っている農夫たち。例えば彼らの生活はごく地味な灰色だ。その灰色に幾通りあるかしれない。私は学校のひまひまに自分でも鍬を取って少しばかりの野菜を作ってみているが、どうしても未だ彼らの心には入れない。こうは言うものの、百姓の好きな私はどうかいう機会を作って彼らに近づくことを楽しみとする。赤い茅ヶ谷のしもがれた草土手に腰掛け、三俵を尻に敷き、たえ両足を投げ出しながら、ある日私は小作する人たちのそばにいた。その一人は学校の小遣いの達さんで、一人は彼の父、一人は彼の弟だ。達さん親子は麦畑の柵を駆け起こしていたが、私の方へ来ては休み休み草草な話をした。雨、風、日光、鳥、虫、雑草、土、気候、そういうものはなくてかなわぬものでありながら、また百姓が敵として戦わねばならないものでもある。そんなことから、この辺の百姓が苦しむという草草な雑草の話が出た。水面高、エゴ、ヨバエズル、山ごぼう、つる草、ヨモギ、ヘビイチゴ、アケビノツル、ガクモンジ、その他の草取る時の邪魔者は私などの記憶しきれないほどある。達さんは他の中から一塊の土を取ってきて、青い毛のような草の根が隠れていることを私に示した。それはひょうひょう草とか言った。この人たちはまたその中から草草な薬草を見分けることを知っていた。大抵の百姓にこの稲は何だなんて聞いても、名を知らないのが多いくらいに、たくさんいろいろとございます。話好きな達さんの親父は、目穂、男穂のことから、浅間の裾で砂地だから稲も良いのは作れないこと、小麦畑へ来る鳥、稲田を荒らすという虫類の話などを私にして聞かせた。地獄まきといって、同じ麦の種をまくにも、農夫は地勢に応じたことを考えるという話もした。小諸は東西の風を受けるから、南北に向かって畝を作ると日当たりもよし、また風のために穂のすれ落ちる憂いがない。自分たちは絶えずそんなことを工夫しているとも話した。 しかし上州の人に見せたものなら、こんなことでよく麦が取れるってたまげられます。こう言って隠居は笑った。このお父さんもちったお百姓のお話ができますから、お二人でお話しなすってください、と辰さんは言いおいて、麦わら帽の古いのをかぶりながらまた畑へ出た。辰さんの弟も桃引きを膝までまくし上げ、素足を現して兄と一緒に土を起こし始めた。二人は腰に刺した鎌を取り出して、時々桑に付着する土をかき取って、それからまた腰をこごめてせっせとやった。浅間が焼けますなぁと皆言い合った。私は掘り起こされる土の香りを嗅ぎ、弱った虫の声を聞きながら隠居から身の上話を聞かされた。この人は63歳になってまだ耕作を休まずにいるという。14の時から旧占いの道楽を覚え、30時代には10年も車を引いて、自分が小諸の車夫の初だということ、それから同居する夫婦の噂などもして、鉄道に親を引き潰されてからその男も次第に零落したことを話した。お百姓なぞは能のないもののする婚です、と隠居は自らあざけるように言った。その時、髪の白い背の高い勇健な体格を備えた老農夫が、同じ年格好な仲間と並んで、いずれも土の食い入った大きな手に鍬を携えながら、私たちのそばを挨拶して通った。肥やし桶を肩にかけて威勢よく向こうの旗道を急ぐ若者もあった。